で、私もね、15年これ繰り返す中で、繰り返すからこそ分かることがありますね。気づくことがあります。まあ、今回もそういったことをたくさん気づかされたんですが、何かを続けるってことはとても大事なことだなと思うんですね。昔の例えば反抗教育、長州であれば明倫館、会津であれば会津の日進館、さまざまな反抗がある。で、この反抗がね、何を教えたかって振り返っていきますとね、教養を教えたんですよ。教養というのは私は4つの要素によって成り立つというふうに思っています。歴史、文学、哲学、芸術、この4つのことだけ一生懸命教えたんです。いわば人文科学ですね。自然科学なんてほとんど教えなかった。なぜかというとね、人間の根本を作ることを大事だと考えたからです。学ぶとは人たる上を学ぶわけです。人間の根本を学ぶわけです。そのことを大事にした。だからこそ人文科学だけ徹底的に学んでいくわけですよね。じゃあ人文科学だけを徹底的に学んだ日本は、自然科学において、つまり科学において後進国だったかといえば、そんなことはありません。例えばペリーの黒船が来た時に、おーし、あれ作ってみようとすぐ思って作ったのは薩摩藩でしたし、宇和島伊達藩でも2年半の後には蒸気船を作ってしまいました。ペリー一行は蒸気機関車の模型を持ってきました。で、もちろん蒸気機関車の模型を持ってきて横浜ですら走らすんですね。で、走らせた目的はたった一つですよ。どうだ日本人、遅れた日本人、こんなすごいの見たことないだろうと思って見せるわけです。しかしですね、佐賀藩はアルコール燃料で走る蒸気機関車をたった1年後に作ってしまいます。福岡藩も福井藩も蒸気機関車を作っちゃうんです。ですから我々は自然科学をあまり教えられることなくって今私言いましたけど、それでもね、何の落語もありませんでした。はやってみたら作っちゃうんです。で、こんな民族はアジアの中で日本民族だけでした。つまりね、人間の根幹ができていると自然科学なんてのは、まあなんてなって別に自然科学を見下してるんじゃないですよ。人間の本質ができていれば、よし自然科学を学ぶぞと思うとね、学べるわけですよ。一番の学問で大事なことは、私は国語だって言い続けてますでしょ。国語ができれば数学できるようになりますよ。物理もできるようになります。哲学、この考え方が分かれば数学できるようになります。物理ができるようになります。なぜならば論理だからです。論理の体系を身につけるためには哲学、国語が大事になるわけですね。まあ今の時代、それを実践してくださっている幼稚園もあるわけですが、まさしくそういうことの中に幕末や江戸時代の教育はあったわけですね。この根本ということです。この秋、3日間、伊布院という私の大好きな町にいました。 SY サークル九州をこの伊布院でやらせていただいたり、それから続けて佐藤塾という会もやらせていただいたりしたんですね。久しぶりに中谷健太郎さんにもお話をいただいたんです。中谷健太郎さん、お元気でね、中谷部長聞かせてくれましたよ。で、その中でこんな話をしてくれました。伊布院も観光地化が進んだ。今一つの危機を感じている。それは磨きに磨いて磨きすぎたガラスのような無機質な湯布院になってはいないか。湯布院って聞くとみんな、ああ知ってる知ってるという。しかし内実何も知らない。昔どんなところでどんな苦労をしてきて、そして今どんなことを知ってもらいたい湯布院なのか、来てもらわなきゃわからない。有名になるということの中にはものすごいリスクが存在するという話をされたんですね。で、一方、例えばあの伊布院の町にもだいぶアジアの資本が入ってきて観光地化が進んでいる。一時の、例えば軽井沢のような、一時の清里のような、そんな観光地化が進んでいる。伊布院の危機だねと言われることもある。しかしっていうんです。自分たちは、つまり伊布院の地域おこしの初代ですね、中谷健太郎、溝口薫平、今もご健在のこの2人が指揮を振るってきた、その湯布院は、俺たちはしっかりと旗竿は立てたって言うんですよ。そこにいろんな確かに旗がまとわりついている。でも大事なことは旗竿だっておっしゃるんですね。私は溝口薫平さんや中谷健太郎さんの話をお聞きしてきて、 皆さん方にずっとこうお伝えしていますよね。旗を立てることの大切さをお伝えしてきましたね。で、中谷健太郎さんはそれを旗竿って表現なさるんですね。旗竿が大事なんだ。どこよりも高く、高い旗竿をボンと立てた。それこそが大事なことなんだと、そういうわけですよ。で、確かに今、湯布院ではそこにいろんな旗がまとわりついている。大丈夫かとも言われる。しかしね、っておっしゃるんです。旗竿が凛として立っていれば、どんな旗がまとわりついても、その旗竿がやがて正しい旗だけをたなびかせる旗竿になる。そこが大事なんだっていうんですね。いろんな変化がある中で、自分は自分で考えた。果たして湯布院は大丈夫なんだろうか。そしてこうおっしゃるんです。根本的な間違いはない。だから大丈夫だ。根本的な間違いがない。その覚悟の中で旗竿が立っている以上、湯布院は大丈夫だ。こうおっしゃるんですね。念のため申し上げれば、この旗竿の土台はこんなことでしたね。長期滞在していただける滞在型の観光地湯布院を目指すということだったわけです。で、ドイツのバーデンバウアーにも行き、さまざまな研修体験を積む中でその旗竿を太くしてきたわけですね。で、この滞在型観光地、この旗竿さえ揺らがなければ大丈夫だと。根本的な間違いはない。根本的に自分たちは間違っていない。その確信の中で今湯布院という街を見ていると、まあ、そうおっしゃるわけですね。私ね、その言葉の中にすごい強さを感じました。根本的な間違いはないか。こんな言葉で説明することがありますね。戦略的な間違いは戦術的対応や戦闘力で覆すことはできない。経営者というのは戦略的間違いを起こしちゃいかんわけですね。根本的な部分の間違いを絶対に起こしちゃいけないわけです。ですから私はこの月刊 CD でも SI サークルでも根本的なこと、原点的なことをお話をしています。なぜ100年企業と言い出されたんですか、佐藤さん、とこう言われます。自負を持って言わせていただければ、100年企業という言葉は確かに私が作ったものでしょう。で、なぜ言い出したかと言いますとね、100年続く会社を考えますとね、何が根本か何が原点か分かるからです。3年5年で裏目に出てしまうことをやることのバカバカしさや、続かないことにお金や労力を投入することの愚かさに気づくからです。これは100年先に続いている我が社の意思決定として正しいんだろうか、そう考えることによってより正しい選択肢を手にすることができますね。ですから100年企業と、永続する企業という前提で物事を考えようと、こう申し上げるわけです。